中村俊也さん。います？
中村
さん、何してるん
ですか？今、会見して
ます。あ、そう、
ええ、さっきの件ですかね。
さっきの件、録音機持ってきた。
はい、
録音機持ってきたら、
じゃあ別室行きますか。
ダメです、ね、普通の、あの簡単な事務所である。添付処理は添付処理は前のやつを使ってもらいます。
わかりました。追加した部分はどこに？
第2か3。
あ、ここですね。採決。
ちょっと分類見てそのまま入れただけだけどね。まあ、こういう抽象的なもんですよ。
審査請求の分類ですか、これ。
審査請求の、まあ、決定したのがね、不開示。
ええ、
不存在を通知した、はい、でこれが処分の内容だ。不存在を取り消すとの採決を求める。これ以上のことは憶測しか書けないん で、
うん、
でそんなわけないでしょと、あるの隠してんじゃないですかとかね、うん、そこは委員会が判断することなので。
わ、はい、かりました、
はい。
じゃあ不存在っていうのがまあ違うんじゃないかということで審査してほしいということ
ですね。
わかりました。
あのね、余計なことは言わないけどね、この前ね、
はい、
あなたが話してることでね、ちょっと僕もあなたに対してね、こう確信を持ってねやろうとしてることがある、ね、3回目 あなたは見てないだろうけどね、ちょっと僕もね、
もしあの話長くなるようだったら。
長くならない。
10分もかからない。10分は長いですね。
あ、じゃあいいよやめました。でね、これについて本当に審査請求じゃなくてね、住民監査請求を出すね。あのこれね、出してるのは僕が出したのはね、
はい、
3回も4回も出してる。この件についてね、駐車場についてね、あなた方がね、僕が出したね、ね、あのこの過去の経緯からね、オーナーがいちいちあなた方にね、こういう人に貸そうとしてる、こういう状況でやろうとしてるという打診を取ってるのが記録になってるから、ね、当然ね、そういうね、今回の賃貸についてもね、そういったものがあるはずだと、賃貸の契約書なりね、事前の打ち合わせなりね、そういったものがあるはずだと。でそれについてあなた方が出したのがね、中村さんのメールとね、中村さんのメールの中に書いてあるね、ともう一つね、応対記録の2つだけなんです、
うん、
でこのメールの中にはね、賃貸の契約書をね、オーナーがね、蘭越町に送ったという前提の、ね、ことが書いてあるにもかかわらずね、あなた方はそれをね、後悔してないんです、
うん、送った
大変恐縮、私自身が引っ越してしまったこともあり、どうやらその時にね、契約書のね、本紙を紛失してしまいましたと、恐れ言いますがね、写しを転送してくださいと、
うん、
賃貸の契約書をね、
うん、
契約書を、
まあ、相手方、オーナーに送ったと。
待ってよ。ちょっと僕の見落としで少し前のやつなんでね、これそういえばここで出てる契約書はね、町とオーナーとの賃貸契約書だって。それは1年ごとでね、あの見直しけれども条件変更がなければそのままとするということを言われた記憶が今思い出してね、ここはね、あの理解しました。でただね、賃貸の契約書 こうね、あっちに手を取ってね、これだけでね、これだけでね、将棋を出すね、
将棋というか、
進化いたします。いやいや、あなた方がね、うん、あのね、でそこをね、そこを僕はあのフォーカスしようとしてね、そのね、あなた方 の、うん、まあ、あの公園の、ね、管理規定の中でもね、管理条例の中でもね、当然適正利用、ね、その根底には公益性があるわけですよ、公益性が。でそこでね、保有してね、ね月々7、8000円の家賃をね、払ってね、20万でね、19万もの利益が、利材が上がることをね、容認することにね、到底 ね公益性なんかないわけですよ。許されるものじゃないですよ。でどういう人に貸すかというのは当然ね、ね、なんだ、及ばないから好きかってやってもいいっていうわけではないんじゃないですか。だからそこはあなた方がね、いや、勝手なんだと言い張るんであればね、それをね、それを僕はあの問題にしますよ。でそれはね、あなた方はね、今まで聞いてるのはね、ね、なんだ、土地には権利はあるけどもね、上物をどう貸すかについては及ばないっていうね、解釈をあなた方してるでしょ。そういう解釈で行くんであればね、それで構わない。僕はそれが問題があるとしてね、材料にする。で、ただこれまでの過程の中でね、当然1年契約であればね、それを、そのね、それを前提とした賃貸でね、2年契約をするのはリスキーだからね、必ずあなた方に打診するよ。僕の憶測です。この今までのオーナーのやり取りの中でね、ね、当然後からね、あなた方の公正と言われるとね、首が回らなくなるからね、いちいち確認してやる細かいことを ね。であればね、賃貸するにあたってね、当然賃貸契約期間、どういう契約をするかっていうのはものすごく重要で、あなた方知ってるかどうか分かんないけどね、ビジネスの契約でね、複数年の契約を結んだ後にね、ね、なんだ、それをね、途中で停止するのはものすごく困難な時があるから、ね、賃料の何十倍の、ね、賠償金を求められることってあるから、だからそこはむちゃくちゃ慎重になるんですよ。で僕はそこで ね、何年契約でどういう条件、まあ、いくらで貸すとは言いたがらないかもしれないけどもね、どういう条件で、ね、貸すんだということをね、事前に打診してないとは思えない、ね、事前にね、こういう人に何年契約で貸そうとしてるんだということをね、で内容はどういう、で内容についてあなた方の記憶の中でね、どういう、ね、ものに使うかはね、連絡をくださいっていう、ね、話があったでしょ。そこまで聞いてないでしょ。誰に対してもね、賃貸権及ばないってあなた方の解釈をね、前提としてもね、ね、あなた方がね、果たしてどういう人に貸すのかは通知してくださいねというね、記録が残ってる。でそれまでそれもね、あなた方は一掃してしまったんですか。好きに貸してと、貸していいと。
別室に貸すか。
ダメです、もう終わる。だこれね、これについて即答しなくていいですね。いつ書いてもらえます。今日じゃなくていいです。いつか、ね、あなた方が ね賃貸についてはね、はい、ねどう貸そうがうちのね、なんだ、蘭越町のね、及ぶところではない、好きにやってよというね、ね解釈をね、なんだ、してるというふうにあなたは文書で送ってるけどね、その前の段階でどういう人に貸すかはね、ちゃんと連絡くださいねというやり取りがあったんですよ。それさえもあなた方は保護にしてしまったのか、どうなのか。
送ってますよね。
え、
送ってますよね。これ
だ、これだけで足りるわけないでしょねえ。これだけでね、条例に書いてあるね、適正利用ね、ただ通知したよという形が残ってるだけであってね、でそれが適正に利用されてるかどうかなんか何もわからないでしょねえ。なんで賃貸人の名前だけで何が分かるんですか。それが適正利用なのかどうなのか。
いや、名前は分かって、その内容も分かります。
なんで分かるんですか、内容は。
まあ、聞いたからです。
え、
聞いたからです。
じゃあどういう内容なんですか。何年契約なんですか。
いや、それは野村さんに言わなく
て。いや、それは後悔すべきじゃないんですか。
後悔。
だから何度も言ってる通りね、そこでね、いくらの家賃を払ってね、いくら儲けてるかがね、あってね。
まだ続きますか。
え、
続きますか。
いや、ダメです。で、それをね、
すぐ終わんないじゃん。
え、
すぐ終わんないじゃないですか。
じゃあ行きましょう。これ副町長入ってくれよ。 副町長がやったんだから、ここまでのこの話に。話しましょうよ、蘭越のね、駐車公園の件で。もう納得いかないよ、今のやり方。いや、副町長来てよ。あのね、いや、状況聞いてるはずですよ、駐車公園の件で。あれこれね、あれこれ僕は情報公開をしてね、やってる話は。録音機持ってきてくださいよ。この天気に関しての話ですよ、今してるのは。
あ、これ情報公開されたんですね。
今年の5月にしてます、
はいはい、で、うちが
で、これはもう大昔に遡って僕全部目、なんだ細かいところまで目通してますからね、全てのね、記録をね。そのね、木工屋さんから転売するときからね、今に至るまでのね、細かい記録は全部目を通してね、その中で誰がね、担当者でね、どういう話があってということはね、ある程度頭に入れた上でね、情報のね、開示をね、求めてる。で、その中でね、今年の5月にね、これが3回目ですよ、駐車公園に関してね、やったのはね。で、その時にね、その前の年、去年、ね、坂野さんがね、担当として、そのね、そこに訪問して、で、まあ、修理の話をしながらね、ね、どういう、なんだ、その時にはね、天体が OK にはなってなかった、ね、天体が OK になってなかったのをね、契約を改正してね、町との契約を改正してね、便宜を図ったんですよ、天体っていう文字を削除したんですよ、ね、で、それ以前にもね、どんどんね、なんだ、オーナーがね、望むことに対してね、便宜を図ってる、びっくりするぐらい。ね、一番大きいのはね、契約当時にね、なんだ、まあ、登記されてない、できないということを分かっていながらね、登記してるでしょ、今はね、登記してるんですよ。登記してないってことを自分の言葉で言っていながらね、登記してるんですよ。その人はね、建物をですよ、借地権、賃借権じゃないですよ。建物を登記してるんです。ね。で、一番、坂野さんはね、なんだ、何もできないみたいに言ってたけどもね、ね、僕の憶測とか僕の思い込みじゃなくてね、同じような書類を見た弁護士がね、言ったでしょ、これ、多分騙し取られてんじゃないですかみたいなね、騙し取られるとか、まあ、騙し取られるって言葉使ってないけどね、転売目的だろうと。で、多分ただでね、ただで100万なんか払ってなくてね、そのままね、町に返せば撤退費用がかかる。でも俺のところによこせばね、ただでいいからと、100万200万払わなくていいからと、そういうことをね、やってね、転売しようとしてるんじゃなかろうかというね、弁護士のね、言葉が残ってるんですよ。で、普通に考えればね、100万とか500万とかね、そういうものに対してね、契約書も領収書も残さないということはね、普通はない、ね、自分が100万、500万のお金を払うのにね、当然契約書なりね、請求領収書なりね、残すのが当たり前でね、それを何一つ残してないってことをね、疑ってやらない方がおかしいよ。で、そこで見るとね、その人がそもそもね、いや町長の知り合いだということをね、入ってね、来てること自体はね、やっぱ、なんだ、おかしいしね、入り方がね。ね、で、それについてはね、だ僕が見てるね、その証拠の中だけでね、どう考えてもこれ正常なやり方でね、やってないよ。ね、正常な売買ではない。で、それに対してね、相手が言ってるのは、俺は騙されたと。騙されたって言ってるけどね、その状況証拠からするとね、この人ちょっとなんかおかしいなと、ね、ほんと狂言だよ、狂言、ね、 疑わしくね、それをね、相手の言ったことを鵜呑みにするんじゃなくてね、なんかおかしいなと、ね、疑いを持って変わればね、狂言に匹敵すると僕は思う。そういう言葉を使うのは弁護士も同じことを言ってるから。
匹敵するとか、そういう不確定なまま何をしようとしてるの。
あのね、疑惑のね、疑惑っていうのはね、状況証拠によって疑惑になるんですよ。ね、だそれが疑惑が本当、真実になるかどうかはね、いろんなね、その捜査機関だとかね、裁判所がかからないとね、事実にはなりませんよ。でも状況証拠があった段階でそれは疑惑なんですよ。僕が言ってるのは疑惑のことを言ってるんです。で、疑惑を持ってね、それによってね、でそれをね、捜査機関がやるのか、それともね、自浄作用、つまり町が自らおかしいと思ってね、自分たちでね、それを捜査する、ね、あの調整するかはね、あなた方の判断でもできるんですよ。ね、僕が求めずっと求めてるのはそれなんです。あなた方に自浄作用があるのかないのか、ね、でもね、あなた方がやってるのはね、ね相手方がね、これを削ってくれといえばこれを削る、ね、なんだ、天体を認めてくれといえば天体を認める、もう言いなりなんですよ。で、やってることは、で、このとどめがね、駐車場に関してはあなたに対してね、僕はね、ね、相当余裕を持って行った。この前の、あの繰り返しにならないように話をするけどね、春に行って夏に行ってね、で秋口になってね、あなたは何もまともなことやらなかったよ。10月末になってようやくやったと言ってるけどもね、到底それがね、ちゃんと聞こえるようにやってるとは思えない。その上でね、でね、一方的にね、ね、文書にしてくれと、相手の意思を確認することもなくね、文書にしてくれと。
いや、違います。それ突然野村さんが電話をかけてきて、私約束があるのでここで切らせてもらいますと、これからはそういうあの感情的なやり取りにしたくないから文書メールでやりましょうって言って切ったんですよ。
我慢にも限度があるって僕言いましたよね。で、5月に行ってね、2ヶ月待たせてね、僕が言ってることと違うことをやってね、でその時にもう一回じゃあね、お願いしますよってやってね、また2ヶ月待たしてね、でそんなこと言いましたっけと、ね、そんなこと言いましたっけと。
野村さんが言う事情作用ってどういうこと。
そんな話はやめましょう。でね、この駐車公園でね、駐車公園についてはね、あのね、ちょっとこういう話をしようという時になったのはね、えらい大変だった。そのね、今回あなた見てないと思うけどね、総務課の今野さんとね、今野さんと工藤さんがね、僕に対してやってきたこと、あれをね、まとめるのにめちゃくちゃ苦労した。でね、結局言ってるのは、彼らの言ってることはね、何の根拠もなくね。
今、今回来たのは何の話にしてるんですか、その。
駐車公園の話。
うん、その話に戻しましょう。
じゃあ、あなたがね、あなたが、あの、聞いて、そのぐらいは。ね、
ね、何回も聞いてますもん。
今違う話をしてる。ね、今野さんとね、やつをまとめてね、ね、あんなやり方されたらね、普通はね、引き下がるんですよ。でもそれをね、第三者に認めてもらおうとしたらね、膨大な手間がかかるんです、膨大な手間が。で、今回、膨大な手間をかけて裁判所に出しましたよ。ね、で、あなたが言ってることも全く同じこと。結局ね、こっちが言ったってね、いや、そんなこと言いましたっけとかね、忘れたりね、知らんふりしてされたらね、いつまで経っても、ね、進みはしないんですよ、こっちがイライラするだけでね。
こっちもそうですよ、あの、どこのことを言ってるのかはっきりしない。
だからそれはね、はっきりさせますよ。だからそれははっきりさせますよ。
いやいや、
ね、だから今野さんとね、今野さんとね、工藤さんの時と同じようにね、また膨大な時間をかけて、ね、それ明らかにしますよ。ね、なんで僕はここまで怒ってるのか、なんで我慢にも限度があると、そこまでやられてね、そこまで我慢しないといけないのか、それは後で文書にしますよ。ね、だ僕求めてるのはね、もうあなたと話をするのは嫌だ、今野さんと工藤さんと同じようにね、できれば違う人に変えてほしい。ね、まあね、それは相手があってのことだからね、それでも自分が立つんだったらね、立てばいいよ。でね、本題に戻ります。で、今回ね、この注釈についてはね、いっぱいね、僕は文書をね、ね、もらってね、精査した上でね、到底正常な状態にあるとは思えない。ね、で、駐車場については何の権限もないからね、ね、あそこでね、ね、あ、なんだ、駐車場の公園利用者のための駐車場をね、ね、全く関係のない人がね、駐車場利用者とは言えない、普通のね、 人がね、自分のね、俺が駐車場としてね、24時間ね、独占してる状態、ね、それが2台、3台、まあ、100歩譲って、まだそれを 目をつぶるとしてもね、ね、コンテナを置いてると、トレーラーを置いてる、ね、これはちょっとダメでしょうと言ったのが今年の春先の話ですよ。ね、あなた言ったと言ってるけどね、そのあなたが話をしたと10月末のね、後にね、トレーラー、あの、スーパーハウスが2個建ってるの見たでしょ、あなただって。まだ見てない？スーパーハウスが2個建ってるんです。ね、多分聞いてないんですよ、何にも。で、それに対してね、でそれをね、やる容認する理由はね、僕はどこにもあるとは思えない。どこにもあるとはね。でね、それをもってね、なんだ、そこまであなた方がね、ね、なんだ、便宜を図る、ね、オーナーに対してね、事実上ね、あなた方は拒絶しますよ。でもね、でも違う、全く、例の利害関係のなる 人から見たらね、なんでそこまでね、オーナーのやりたい放題任せるの、やらせるのという気になりますよ。利害関係がない人、普通のね、正常な公園利用者、そこで銭金もらってない人、ただ単に犬の散歩したりね、子供をね、遊ばしたい人から見たら、なんであそこまでね、ね、この人たちの言いなりにさせるのと、なんであそこまでね、不法にね、占拠していながらね、それをね、指導しないのと。でね、これあなたがね、あなたこの前ね、黙り込んでたけどね、ね、あなたがね、当然組織の人間だから、組織をね、守る方向でね、ね、意識が働くのはしょうがないさ。ね、そう、誰にも止められないよ、当然そういうね、組織の所属員というところがあるから。でもね、一応ね、公務員っていうのはね、その僕も法律を盾にする気はないけどもね、なんだ、公益目的でどうするべきか、で組織でね、副町長がこう言ったからああしなきゃじゃなくてね、当然個人の判断でね、その自分の立場としてどう行動すべきかっていうのは ね浮かばないといけなくてね。で僕がやってることはね、何のメリットもないよ。ね、おかしいと思ってるからね、公園の適正利用、こういう財産のね、ね、適正利用から見てね、どう考えてもおかしいからね、僕は自分の時間を削ってね、町にね、進言してるんですよ。ね、それがね、あなたはね、僕はクレーマーだと思ってるんですかということに対してね、何一つ答えないじゃないか。答えないじゃないか。ね、いや、答えないというのはね、じゃあね、じゃあクレーマーじゃないんですかということに対してね、いやいやと、ね、こういうふうに思ってますよということはね、すっと出てくればいいさ。あなた無言だったよ、5分間も。5分間も。何を思ってるんですか。またクレーマーが来やがったよと思われてると僕は思いますよ、そのね、無言の中にね。
いや、それは野村さんの勝手
です。そうですよ、でも僕にね、そう取られてね、しょうがないね、間をあなた作ったんですよ。
いやいや、その間を。私がそういう責任あるみたいに言わないよ、野村さんが考えたことじゃないですか。
じゃあね、じゃあどう思ってるんですか、僕がやってることを。ね、僕は何をやってるんですか、何のためにやってるんですか。僕は副長、選挙でね、当選したいからやってるんですか。ね、なんか僕はね、町からね、便宜を図ってもらおうとやってるんですか。何にもないよ、そんなの。我慢にも限度があるからね、口出してるんだよ。やってることがあまりにもね、信じられないことをやってるから。こういう財産の適正利用からね、の観点から、人様のね、町民のね、こう、財産をね、ちゃんと公平に、フェアにね、有効に利用することからね、かけ離れることやってるからね、ここまでね、僕は頑張ってるんですよ。自分のね、財産を食い潰しながら。あのね、で、ここ、もう本題に戻りますけどね、で、この中でね、この中でね、中村さんがね、中村、そうか、中村さんが書いてあるのはね、中村が書いてあるのは今、理解してね、でもこの時にね、僕が求めたのはね、ね、そのあなたがね、去年の5月から行き始めてね、で便宜は図っていながらね、その賃貸にかかるね、までにね、当然ね、こういう契約をして、まあそうか、今言ったのか、ね、今ね、こういう人に貸そうと思ってるということをね、言ったと。そういうのって記録に残すべきことじゃないんですか。自分の頭の中だけに留めることなんですか。
まあ、調べれば分かることなので、特に残そうとは思います、
ね。いや、ちょっと待ってよ、それね、調べれば分かることじゃなくてね、あなた方がね、それに対して、ね、容認した、今、許可した、認めた、ね、その権限はなかったとしてもね、はい、なかったとしても当然公園の利用の、ね、観点からね、どういう人に貸すかについてはね、連絡をいただくことになっててね、でそれをね、ね、なんだ、あなた方がね、後からつつかれたくないんだったらね、記録も何も残さないさ、今もうまさにね、
いろんなところでね、何もない、あれも、あれも、JRT のやつが一個もないと言い張ってるのと同じようにね、一個もないと言い張ってるのと同じようにね、あなた方はね、少しでも隠したければ何も残さないさ。でもね、
野村さん、ちょっと隠したいから作らないとか、そういうのはないですよ。
だね。
野村さんが後から見て、そういう理由付けしたいだけで、うちとしてはそんな意図はないです。
あなたが言ってることはね、JRT のね、で、JRT のね、報告書がね、
一緒にして言ってますよ、野村さん。
え、あなたは都合のいいところで一緒にしてと、都合のいいところで一緒にして、都合の悪いところでね、都合のいいところで一緒にして、都合のいいところで分離するなと。前回打ち合わせしてる時はね、僕が分離しようとしてたら一生懸命に一緒くたの話でね、終わらせようとしてね、この前の前回ね、僕話をしてる時にね、これはこれ、あれはこれと、ね、問題の切り分けっていうのは重要なんですよと、それはセオリーなんですよと言って、ね、言ってるにもかかわらず、あなたは、ね、一緒くたの、ね、やり方をね、方法論の話で、
私の方法の
全く話にならないよ、全く話にならない、あんたの言ってることはね、
別なことを言うから指摘させてもらったんですよ。
で、今はこれでいい、今はね、なんでかというとね、もう一連のね、一連の事案になってるから、ね、
一連の事案ですか、これが。JRT と
今ね、今僕がね、裁判でね、争ってる件にはね、件においてはね、JRT もね、仁藤さんの注釈も一体になってるんですよ。まだ継続してますよ。ね、一体のものですよ。一体の事案に関してね。で、今、審査、
係争中の事案にこんなに話していいんですか。
え、
係争中の事案を、こう、お互いが話していいですか。
別に全然構わないじゃないですか。第三者の判断と第三者の判断。で、それでもね、示談で終わることだってあるんですよ。係争中でありながらもね、示談で終わることだっていっぱいあるんですよ。全然問題ないよ。
いや、問題あると思いますけどね。
でも問題あること話さなければいいよ。
いや、まあ、その JRT とその湯の里公園の話が係争中なんだから、その話以外でしたしましょう。
新たなね、新たな情報公開をね、ね、僕は審査請求出したでしょ。これ新たな事案なんですよ、これは。
でもさっき過去のこと持ち出して言ってたじゃないですか。
新たな事案に対してね、今ね、今まさに僕が出したね、ものっていうのはね、新たな事案ですよ。係争中のものはね、ね、名誉毀損とかそんなレベルなんですよ。威力業務妨害とかね、過去に起こったことに対してですよ。
うん、だから JRT の問題に対してそういうことが起こったわけですよね。
JRT のね、ものに対して今まさに僕が出したのはね、一個もね、文章が残してないのはおかしいでしょっていうことを言ってるでしょ。でそれをここで出して、何でおかしいんですか。係争中のことが分離されてますよ。今まさに新しい事件として出してる話です。だからあなたはね、なんだ、言いたくないことを僕はそれをね、なんだ、強制する権利もないしね、それ言いたくないことは言わなきゃいいんだよ、係争中の子に関わるからと。でもね、今僕が聞いてるのはね、情報公開の根本的なところですよ。多すぎる、あなた方のね、あれもないこれもないと何も出さないっていうのがね、多すぎる。だからね、審査請求だって出したんですよ。だからね、これだってね、もうちょっと気になってね、ないわけがないと。で、なんであなた、それもね、ないないと言い張ればこっちはどうにもならないよ。でもね、でも残すべきものはね、残すべきであってね、これ未来のためにね、白黒はっきりさせる必要があるんですよ。あなた方がいつまでもね、ないないないの一点張りでね、何一つ検証できない、過去にどういう意思決定がね、なされた理由が何なのかはね、何一つね、証拠に残さなかったらね、後からの自己検証が全く不可能になるんですよ。ねえ、そんなことでね、町民のね、町民が主役の行政なんかできるわけないでしょう。いろはの意を、ね、出そうとしないでね、何をどういう根拠で、ね、意思決定したかをね、何一つ形にしないでね、町民のために意思決定を笑わせて、ねえ、信じられない、僕はあなたにやってることが、本当に。これね、だからあなたがないといえばそれまでですよ。でもね、今、あなた方がやってることはね、明らかに後退してるよ。僕がこれ、ちょっと気になって、ね、おかしいなと思って調べ出してる時からね、ね、公然とね、いや、取ってないと、ないないと言い張ってね、終わらせようとしてる。ねえ、だこれはね、審査請求出したから第三者委員会もなんか判断出すでしょうけどね。
そうですね。
でね、戻ってね、これについてはね、なんだ、あなたが言う通りね、で、第三者と言うからね、まあ僕は導いたかもしれないけどね、 あなたと言ったってね、いつまで経っても平行線ですよ。しょうがないから僕はね、じゃあ今度は、このね、5月の請求に対してはまだ1年も経ってないからね、これをね、材料にして、ね、なんだ、あれ、なんだったっけ、住民監査請求か、住民監査請求を出そうと思ってます。ね、でそれをね、出すにあたってね、あらかじめ、あなた方がね、本当に何があって何がないと言ってるのかをね、知りたくて今ね、聞いてるんです。で、あなたが言ってるのはね、僕はね、当然その条例、もしくは過去のやり取りの中でどういう人に貸すかについてはね、当然あなた方がね、あなた方に知らされてね、で、こういう貸し方は困るよとかね、これだったらいいよとか、これどういうこととかね、そういうものを記録に残して当たり前だとね、僕は思うけれども、あなたはそれは記録に残してなくてね、ここに書いてあるね、資料に書いてある、これ多分これね、ちょっとこれとこれだけでいいですから送ってくださいって言われて作ったような文章に見えますよ、僕は。これね、普通ね、契約書、なんかね、エビデンスを出してくれと言われたらね、既存のもの、ね、売買だったら売買契約書、賃貸だったら賃貸の契約書、ね、なんか賃貸のね、打診だったらね、賃貸の入居申し込み書、ね、を出すのが当たり前、ね、手間がかからないから、その方が、情報量多いから、ね、だからそれが当たり前なんで、わざわざね、名前だけしか書いてないものをね、作らせてね、送ってるのはね、これはね、憶測ですよ、憶測ですよ、ね、憶測、僕の町がね、いや、これだけでいいから書いて送ってくださいと。だからそこはやめましょう。だからそう否定するのは当たり前ですよ。ね、でもね、それでね、そのね、事務の流れに僕は合理性があるとは思えないよ。普通に考えればね、記録を残してね、ちゃんとね、ね、公正にね、それが、なんだ、町のね、公有財産をね、賃貸に値するね、公益性のあるものだと。で、なおかつね、ね、その契約のスパン、1年ごとの更新、ね、今年の3月、4月で終わったっておかしくないわけですよ。ね、何らかの自由であってね。で、そこでね、それに対抗のできるね、第三者の占有者を作り出すことはね、望ましくないから、ね、本当だったら。そこで2年契約だったら、ちょっと、それはちょっとまずいと。言うなりね、何らかのね、歯止めをかけるべきだと思いますよ、僕は。こういう財産の適正利用から考えれば。いかにね、あなた方が及ばないとしてもね、そこでね、その建物の所有権以外にね、その建物を占有している権利を発生、ね、占有してしまう権利を発生させてしまうことがね、問題になるんですよ。だからね、当然ね、その契約、ね、賃貸の人がどういう内容で使うのか、ね、何年契約なのかっていうのはね、当然僕はね、把握したがりますよ、普通に考えれば。これをあなた方、こんなね、契約の、ね、内容も分かんない、これだけで済ませたんですよ。これね、副町長がね、ね、相手、この人がね、売ってくれと言ってるときに、あなた、いや、ここの文書にはないよ、この中には。過去の記録の中で、あなたが総務課長のときにね、ね、この今のオーナー、北野原さんだか、北なんとかさんがね、出てきてね、ね、ここ、いや、自分はね、副町長、町長の知り合いだと、ね、実は木工場がね、木工場ね、買いたいんだと、ね、いろんな話をしてきてね、それをね、あなたがね、全部承認してますよ、記録によれば。でも残ってる記録から見るとね、これおかしいなと。なんでこんなことでね、OK 出したんだろうっていうようなね、記録がありますよ。で、同じことをね、弁護士も言ってますよ。指摘してますよ。なんでこれを、ね、認めたんですか？ねえ。
今ちょっと、急に言われても、ちょっと、書類書類見ないとわかんないですけど、僕が総務課長やってたんですか、その頃。
そうです。
そんな新しいのか、僕はさっき。すごい古いような記憶があるんだけど、僕らの、
経過はすごい古い。
古いよね、随分と前から。それが、人が、代が変わってって、代が変わったその北野原さんの時に私が反抗してるんですか？
代が変わってたの1回限りですよ。木工所が持ってて、その後にね、ね、うん、
それはもう
今のオーナーに変わってね、その時にね、
え？ 20 年も前ですよね。
今、その
変わったのって。
どうですか？
まあ、10年じゃ効かないかもしれないですね。
うん、15年、20年は昔のことだと。
これね、僕も何度も言ってる通りね、根本的に考えてね、ちょっとパッと出てこないけどね、年額7万8000円、 で8万円足らずのね賃料、もう月に換算したらね5、6000円かな、ね、の家賃でね月額20万の賃貸収入を得る町の土地でね、
土地で、まあ、建物ね、
だからね、ね、そのね、それをね認めたのは副町長なんですよ。ね、あなたがやったんですよ。普通に考えればね、公園の土地でね、公園の土地をね、なんだ所有権をね移転するってことはしないんですよ。ね、公園、所有権まあもうない、まあなくはないけど普通はね賃貸なんですよ。ね、普通はね、まあまあ。
建物だけ所有権移転しな
くて、
土地はうちの土地だけど、
ええ、まあ、木彫り組合が、うん、
まあ、この土地の中で、うん、どうしたの、
ええ、木彫り組合解散して、うん、それで買ったんですね、この人
買ったの、
聞いたことないよ、こんなおかしなね処理をねしてるね、こういう財産なんか。何度も言ってる通りに僕相当調べてますからね、こういう財産、東京都の全てのこういう財産チェックしたことあるよ。
前に言ったけど、そしたら最初に町が貸したこと自体おかしいっていう、そこからおかしいと思ってるんですか、言ってるの。一番最初に何十年か前、もう20年以上前だと思うんだけど、その木工所に公園の敷地をうちが貸したことがもうおかしいっていうことなんですか、スタートが。それじゃなくて、
名前
の名義を変えたことがおかしい。
あのね、うん、土地を貸してその上に建物を建てさせるということはどこだってやってますよ。でただほとんどの場合はね、20年30年の定期借家ですよ、うん、ほとんどの場合は永続的な建物を認めることは僕はちょっとあんまり記憶ないですよ。
だけど耐用年数あったらしょうがないんです、壊れ、壊せとも言えないんです。
でも一代限りで終わらせるのが当たり前であってね、でそこでね目的を問わずね、勝手に好き勝手に動かせるような形でねにしてしまったのはあなたなんですよ。そこで転売を認めてね、しかもね転売で認めてどういうふうに運用するかをね、どんどんどんどんね相手の言うがままにね、ね転売も認めて、
転売というか賃貸、
ね、あ賃貸か、賃貸よね、賃貸、ちょっと待って、賃貸、転貸か、転貸、うん、転貸はできないという文章を削ってね、削ったんですよ、あなた方が
契約書の、
契約書に、もともと当初の契約書にあったものをね削ったんですよ、2つ3つ削ってますよ。でね、なんだ、
まああったらできないだろうね、契約を削るはね、殺したんだろうね。
だから相手の言いなりなんですよ。相手が削ってくれ削ってくれと言ってるから削ったんですよ。でもその間のプロセスを見る限りね、なんでと、なんでここまで言いなりになるのっていうね、ストーリーですよ、僕が見る限りね。なんでと、だから普通に考えたらね、だから坂野さんはね、人に
考えない。でその処理はあんたっていう、俺がいいよって言った人に転退して、それぐらいはあるよ
な、今までの経過は残して
ないですね。そうか、ちょっと見てみたいと思いますけど、
もう一回。でね、であなたと、あなたが憶測とかね、思い込みとか言わないけどね、で僕がね、裁判所に出してるのは、すべてね、状況証拠に基づいてですからね、僕の憶測なんかほとんどないよ。
いや、まあ、それは裁判所で判断してくれるからいいんじゃないですか、この
JR 局も含めて。いや、町長も副町長もね、坂野さんもね、うん、口を開けばね、憶測だとか思い込みだとかね、そういうことは使うよ、しょっちゅう。
それはこの、
しょっちゅう使うよ。会話
の中ではしょうがないよね、
しょっちゅう。
何の証拠も出してくれないから、だから、
憶測で、
しょっちゅう使うよ。
好きかって言ってるの野村さんですよ。
そういう
一応ね、だから言ってる通りね、何度も言ってる通りね。
そういう
言ってもね、それはもうそういうふうに言われてもしょうがないと思うけど、うん、でもまあそれはう
ちらの団体の方だから、ちょっと大事なところなんで、言われてもしょうがない、
第三
者に、ちょっと待ってください、言われてもしょうがないというのは、ね、相手が状況証拠をもとに、ね、組み立ててね、こんなやり方をするのはなんかね疑惑があるんじゃないと、こういうことね、こういうね不正が、ね、あるんじゃなかろうかと言われてもね、あなた方はね、いやそんなのね思い込みだと言われてもしょうがないんだと、そういうやり方でね、問題ないと思ってるんですか。
こっちは反論しますね、やっぱり、ね、
え、
そういうことに対してこっちは反論します、
ね、違う、
反論の言葉が思い込みっていうことだよね、状況証拠っていうか、それはあの野村さんが言ってる状況証拠で、うちらはしっかりした証拠がない限りはそれはそういうふうに反論は一応しますね。合ってるかどうかは別ですよ、それは今言ったように第三者がもしかしたら判断してくれるから、今この裁判である程度こう決着つくんでしょうけども、2人のお互いのこの当事者間ではそういう言い争いになるんじゃないですか。だからさっきあの坂野川町も言ったように、いろいろあれだからメールなり文書でやり取りしましょうと、そしたらそういうことがないから しっかりしていいんじゃないですか。
今出したばっかりのね、その審査請求のね、うん、審査請求のね、JRT のね、ものが一個もない話、ね、一個も残さないでね、ね、ないか、ね、で、それ、ないからね、証拠を出しようもないのにね、それを思い込みだと、ね、ね、なんかそのこと言うんだったら証拠出せと、ね、警察が捜査してないから自分たちは白だと言わんばかりのね、やり方、押されたらね。
全然こっち言ってないことを言うから私も反論しますよ、
ね。まあちょっと今のところね、あのちょっと余計なことが含まれてましたよね。でただね、
いつもですよ。
そういうところは僕、
そういう時は反論しますよ。
あのね、あのね、そこはね、そこはあのなんだ、あのまあ僕は僕なりのね、あのなんだ、これだけをやってるわけじゃなくてね、いろんなことを考えてね、その中の一ね、事例として扱ってる部分があるから。
ごめんなさい。
ね。でね、どう考えてもね、あなた方のね、情報公開というか、ね、文章の取り方、ね、ものすごい問題を感じてる。その情報公開の仕方とね、文章の取り方にね、ものすごくね、もうその民主主義の根底を、ね、覆すぐらいね、こんなんで民主主義なんか機能するわけがないっていうぐらいね、大きな問題を感じてるよ。ね、だからここまでね、余計なことも言いたくなるしね、冷静でいられなくなるしね。で、注射口についてはね、ちょっとあのどう出すかはね、どう出すかちょっと考えます。で、あなた方がね、何も取ってないと、ね、記録も残してないと、こんなね、僕は普通には街に脱身するのに、これはね、でもね、何度も言うけどね、これね、これだけいいから出してと、とにかくね、一生、
いや、
あなた否定するさ、あなた方は否定するけどね、こういうのって、ね、否定する、いや、否定していいよ。でもね、僕がこれを見て思うのはね、これだけでいいから貸して、出してと、で、それ証拠として残すからと、聞いたというね、事実にするからと。で、そんな形で出されたものしか見えないよ。さっき言った理由の通り、普通に出すんだったら賃貸契約書、賃貸申し込み書、ね、手間がかかんない方法でね、ファックス送ってね、これ見せるの一番手っ取り早いから、そうするさ、わざわざこんな文章作らないよ。だから、こんなやり方してね。
他の人は違うかもしれないじゃないですか。
他の人の話はやめましょう。僕はそう思う。
うちのことですよ。
はい。
他の人ってそれうちのやり方だったんですよ。うちのやり方もそうだったって言うんですよ。野村さんは違うやり方を考えてたけども、うちはそういうやり方だったっていうことですよ。
まあ、うちはって違う、これね、これうちがやったっていうのは、あなたはね、なんかうちがって、あなたがあたかもね、そのオーナーにやっぱりそういうことをね、そうしてくれと言ったように聞こえますよ。
いやいや、蘭越町のその、野村さんが求めてるその書類の作り方って、そういうこういうのを取り扱ってますよ、うん。
だからそれ、人それぞれですから、野村さんが言うように、そこまで考えてやってるわけではないと思いますよ、ね。
これね、ちょっとどこまで波及できるか分かりませんけどもね。
あれでも今回の最後にそれ入ってましたっけ？ JRT だけじゃなかったっけ？
あのまあもちろん、ね、ちゃんと後から付け加えられるにちょこっと入れてるんですよ、この件についてもね。
ああ、補正してんだ。
でもなんだ、告発状に入れてますよ、このこともちょこっとだけね、入れてますよ。で、ね、僕がまとめる時間がないからね、後から時間ができたら入れようかと思ってね、ちょこっとだけ足突っ込ませてるんですよ。で、これ分かりやすいから、まあ、事例としては。
じゃあそれも一緒に入れたらいいんです。まあ、12月6日後いくらにまた、あれですね、新記者ありますよね。
え？
いや、あの聞き取りがありますよね。
ああ、後半じゃないよ。弁論ありますよ。あのね、
入れたらいいんじゃないですか。
あのね、
一緒に。
まあ、第三者の判断はどうなるか分かりませんけどもね。で、ただね、何度も言ってる通りね、第三者で総称があるからね、すべてね、知らん存在の一点まで進むことじゃなくてね、未来のこともあるから。僕はずっと町民であることに変わりないから、引っ越さない限りはね。でこれからね、町に対してね、意見しないといけないこともあるわけですよ、ね。でね、なんだ、僕だって時間をかけたくないしね、できればね。でちょっと一つ確認したいのがね、調整懇談会ね、あれはね、だから僕はどうせこんな形でやってるんだろうなとね、憶測しててね、やっぱりなと、その程度のやり方であったように感じたね。でね、まあ、ちょっと濁してるのはね、でちょっとその意義をね、説明し、あの意義をね、確認したいのはね、あれはね、町民からの意見をね、一切言っちゃいけないんですか？なんかあたかもね、その調整懇談会にね、常時参加してる人たちはね、あたかも地域からの要望を受け付ける場 と思って思い込んでる人がいっぱいいるけどもね、ほとんどそういう人ばっかりだったけど、あれはそうなんですか？
いや、個人の意見ももちろん言い方もいますよ、場所によってはね。
だけど、そうですよね。
去年野村さんが、まあ、途中で発言抑えられたという結果を、まあ、おそらく言ってんだと思うんですけども、まあ、時間的制限もあったし、地域でなんかそういうふうに止めたような話になったんで、ああいうふうにしてなんかこう、まあ、終わっちゃいましたよね。まあ、野村さん、不信頼だったかもしれませんけども、もっともっと時間あって喋れればいくらでも喋ったのかもしれませんけども、だけど地域全体で言いたい人まだいっぱいいたから、やっぱり時間の配分ってあると思うんですよね。野村さん一人で30分使うわけじゃないと思うんですよ。
全然違います。僕はずっと我慢して我慢して、みんなの発言が終わるのを見計らってね。
じゃあ今日最後の最後に、今回確か12月の3日にまた会うから、一番最初に言ったらいいんじゃないですか、
ね、
発言。い
や無理ですよ、ね、あれだからね、わざわざその日だけ2つのね、ダブルのね、ダブルヘッダーにしてるしね、わざわざ富岡の件だけね、ダブルヘッダーにしてるよ。他の日は1日1個しかないのに、ね、
あれは地域の人たちの希望の日にちにうちらが出向くっていう
んです、ね、だからそこ、僕もそこで頑張る気はないんですね。頑張る気はないじゃないね。だからそういうこういう話を嫌がる人もいっぱいいるからね。でただね、なんだ、
町がでもそれ制限してるっていうのは、
そのね、会議のね進行するのは誰ですか、そのね、富岡の時。まあ多分全部一緒でしょうけど、
調整懇談会は地域の要望によって役場が行くんですよね。だから基本的には地域の人の代表が会議の進行なんですよ。でも見てれば役場が挨拶して、町長が挨拶してっていう始まりになりますけども、一番最初にだから地域の会長さん挨拶しますよね。
わかりました。これ問題ないですか、この状態で。坂野さんはね、もうどうにもならないということを言いましたよね、僕に対してね。どうにもならないと。僕が言ったのはね、もう十分稼いでるからいいでしょうと。次の契約で終わりにしましょうと。もうね、撤去して出ててくださいと言えるぐらいね、稼いでるよ。ざっとね、20万、1年間でね、240万、ね、過去にレストランの時だってね、3年も4年も貸してるからね。それだけでも十分ね、十分もっと取れてるよ。
それも何だろう、水野さんが調べてると。
水素です。20万、25万で賃貸募集してたのを見てるよ。でもそれでね、それで多分ね、少し差し値が入ってね、20万ぐらいはね、妥当だろうなと思いながら、僕20万と憶測で言ってるよ。ね。だそんなあなた方って持ってないとおかしくてね、賃貸の契約書なんか。普通は持つよ。ね。町の土地の上でね、権利をね、持たせるわけだから。ね、それでね、ざっと計算しても、と十分も儲けすぎ、元は取れてるよ。これ以上ね、ね、7800円の、ね、賃料でね、年間240万の収益を、ね、上げさせる気ねえ。
いや、例えば昆布のセンターだってお金貸して、駅の横にありますよね、元情報センターだったけど、ああいうところもうちお金で貸してるんですよね。で、下で商売やって、俺いくら儲けてるか分かりませんけども、ああいうのもじゃあ財産取れたらもう貸さなくていいっていうことの理論なんです
か。あれは町の財産を町が公募してね、フェアね、形の残る形でね、プロポーザルで募集してね、町と直接の賃貸契約になってるでしょ。全然違いますよ。
いや、でも貸してるっていう事実には変わりないですよね。
違う、町が貸してる、対応が全く違いますよ。町がいつでもコントロールできる状態になってるでしょ、直接の契約になっててね。町がね、いやもうね、そういうことやるんだったら出てくれと言われたら出ていける状態になってますよ。全然対応が違うんですよ。
でも野村さんも今それもう出てけって言ったら出てかせたいんでしょ、出てくべきだっていうことなんですよね。町が出せ、
僕は聞いてるんですよ。あなた方、僕は正常じゃないと思ってるんです、ね、僕はそんな権限はありませんよ。到底こんなね、こんな運用の仕方をやってるね、こういう財産なんか見たことないよ。
いや、うちらはだからさ、物を貸して土地を貸して、その人がどういう商売やってるのか、いくら儲けてるのかは知らない話ですよね。それは
それはね、あなた方がね、天体を認めてね、ね、何もちゃんと相手がどういう人に貸すかをね、記録を残せないようになったからね、分かんないようになったんじゃないですか。
いや、天体の記録は僕が反抗して残ってますよね。町が承認してますもんね。だから天体したんでしょ。
今野村さん言ってましたよ。
野村さん言ってましたよね。さっき、いや、僕が総務課長の時に許可したんですよね。
いや、町が天体が禁止になってたのをね、天体を外したんですよ。
外して許可したんですよね、はい、
そう、
うん、だから今の状態になってるんですよね。
とそういうことを、ね、やっていながらね、つまり今の状態作り出したのはあなた方なんですよ、
うん、作り出した、
何も言えない状態作り出したのはね。その上でね、どうにもならないんですか。
まあ、作り出した
、作り、その
許可して、許可してますからね、うちら
は。いや、許可したこと自体がね、許可したこと自体が問題なんじゃないですか。あなたがやったんだよ。
だから僕は反抗してます。うん、僕はその時最終責任
者
だけど、総務課長との立場として反抗して、押してます。
いや、違う、反抗するのは総務課長のね、ね、当然その決裁というかね、その反抗する個人責任は問われるわけですよ。ね、上司がやれ押せと言ったから押したんじゃなくてね、当然あなたの責任においてね、自分の判子を押すんですよ。あなたはね、それでいいと思ったんですか、天体を外すことが。
思ったんですね、判子してる、
ね、
してること
は。そう、もちろんそうじゃないとダメですよ。
そうですね、
押せ、町長に言われたから押したんだって逃げこちゃダメですよ。あなたはね、それでいいと思ったんでしょ。
でも、そうです、
それでいいとね、でね、だから今の状況を作り出したあなた方なんですよ。
いや、
あなたはその一員なんですよ。
いや、一員だから、だから
それでね、今の状態でね、あれが正常ですか、あの状態が。
野村さんはどういう状態がいいと思いますか。今あの建物は所有者いますよね。その人にあの取り壊して更地にして返すっていうのが正常だと思ってるんですか。どういう状態を今野村さんが望んでるんですか。
僕はね、言ってもあなた方はちゃんと聞こうとしないから、で僕は問題があるかないかしか聞きませんよ。
いや聞きますよ。
いや言いたくないね。どうせね、鼻で笑ってね、へへへと、あなたはそう思ってるだけでしょと、ね、他の人はそうは思ってないと。
私が聞いてるんですから、それ答えてくんないと。なんで自分が答えるときはそんな、それで人に聞いて、それでいいんですか。自分の時は
少し嫌な思い出がね、浮かびましたね、副町長とね、ね、敦賀のね、家賃賃貸の話、ね、土地の売買の話をしてるときにね、僕は専門家だと、こういうものだという話をしているときにね、あなたはものすごく嫌味な、ね、言い方をしてね、僕をせせら笑ったんですよ。そういうのがね、そういうのが僕はちょっと頭に浮かんだから言いたくなくなった。
だから今は喋りたくないってことですか。
そういう思いがね、ちょっと頭に浮かんだからね、少しね、セーブがかかったんですよ。でも僕はね、あなたが思ってる以上にね、いろんなこと調べてるよ、不動産に関してね。一応これ何十年も飯食ってるから。
あのいろんな情報を知ってる中で、どういうのが一番いいと思ってるのかを参考に聞きたかったんです。
やる気ないでしょ。あなただってね、どうせね、何もしようとしないんだから、問題ないと、今のまで問題ないと思ってるわけだから。
まあ、
何今ここにいるんですか、ね、どうもそう。自分のその最終的な落としどころも言わないで、ただ町のその状態がいいかどうかっていう届け投げかけて、うん、こっちは反抗してる限りは、いいってその時は思って反抗してました、僕はね。
何とも言ってるように、いっぱいあるんですよ。そもそもその浮遊権移転の問題とかね、便宜を図ってる問題とかね、なんでね、でその人がね、詐欺にあったんだと言ってるね、あなたが勝手に投資したんでしょうと言えるところをね、相手のね、言い分をね、聞くかのようにね、どんどん言い分ね、やってるよ、うん、だから今の状態作ったのはあなた方がやってるんですよ。常にあなた中心的なね、立場にいてね、副町長が。あなたがね、窓口に立ってやっててね、その処理をしててね、でその状態をね、あなたが問題しなかったら、僕は今ここで何言ったってね、変わりはしないよ、どうせ。それをしょうがないから僕はね、しょうがないから、だからあの客観的な第三者がね、審判するところに行くしかないんですよ。だからそういう格好でやってるのにね、そういう格好でやってるからね、そのね、その前にね、あなた方の言い分を聞こうとやってるんです。だからここで言ったってね、どうせ今まであなた方がね、やろうとしなかったことなんだから、坂野さんがね、どうしようもないでしょと、どうしようもないでしょと、どうにもできないんですよと、
教えてくださいって言ってるだけで、
その時に言いましたよね、僕はね、もう十分ですから、もう十分稼げてるからね、うん、次の契約の時まででね、うん、もうあの契約は終わりにしますよと、うん、言ったらどうですかと、うん、ね、その公園条例からもね、かけ離れた状態になってると、うん、こういう財産の適正利用の観点からもね、ね、今の状態であなた、ね、収益事業を認めるわけにいかないと。
そしたら契約は更新しないで、
ね、
取り壊して、
そう、
あの更地にして戻せっていうことを野村さんは
言ってんですね。そうです、それも前も言いました。で、聞いたらどうなんですか。言いっぱなし、聞きっぱなし。
ええ、そうです。
それだけ。
ええ、それだけ
です。それに対して、ああ、そうですかと、でも、まあ、それはこういう理由がありますとかね。ああ、そういうことだったら、こうしたら、こういうふうになるじゃないですかとかね、その反論とかね、何にもないんですか、それだけ。
ないです
ね。うん、で、どう思います、あなたはその意見に対して。
いや、今ここで、一係長や、私、
あなたはどう思います、あなたがね、主導してきたんですよ、この話は。 あの状態にね。
私は反抗している立場ですから、それを否定するわけにいかないですよね。否定できませんよ。自分でいいと思って反抗したんですから。
この南条だから僕言ってるのはね、この状態をね、この状態を作り出したね、うん、ね、責任があなたにあるんですよ。
責任っていうことはないですよ。
公園、ね、公園であるにもかかわらずね。
悪いことした責任みたいなことを言ってますけど、俺は口は悪いことしてると思ってませんから、その時は。ですから反抗したんです
から。だから今言ってるのは、今の状態はね、正常ですか。公園利用者がね、到底ね、立ち入れないような状態。
全部今の状態、そのプレハブが2個っていうのも初めて聞いたし、それ全部の
プレハブが1個あった状態見てるでしょ。
いや僕はちょっと分かんないんですけど、でも
車がいっぱい止まってる状態見てないんですか。
そういう状態をしっかり把握して、やっぱりその一部悪いところもあると思いますよ。その使い方にね、問題あるところはあると思いますよ。それは正直言って。
だけ どう思います、坂野さん。
だけどその契約を解除してっていうところまでは今どうかなとちょっと思います。
いや契約解除の、ね、今の話は駐車場の話であってね、でね、その契約、そのなんだ、収益事業を町の土地で行うというのはね、だからコンスタントにずっと今まで継続してる話ですよ。ずっとあなたが関与してどんどんね、相手の言い分を認めて ね何も聞かないでね、勝手にね、あのテナントの入れ替えを認めてね、でどういう人に貸したかどうかをね、把握しようとも記録に残そうとしない状態、あなた方がやったことなんですよ。あなた方が、
もちろんそうですよね。
え
もちろんその通りです
。それがね、他のね、こういう財産のね、運用と比べてね、到底同じようなやり方をしていることを僕はね、見たことがないから言ってるんですよ。おかしな、異常な状態をね、作り出してね、でそれに、それに対して何らね、問題視しようとしないことに対してね、憶測が働きますよ。なんかね、なんか特別な理由があるのかなと思っちゃいますよ。あの言ってる通りね、公園として機能してないでしょ、あそこは。北側のブロックは。ずっと入れないと思ってたよ。おかしいなと、でもこれどう見ても公園の形してんのになと。このレストランがね、まさかこれ全部持ってんのかな、おかしいな、おかしいなとずっと思ってましたよ。ねえ、公園じゃないですよ、あそこは。ねえ、オーナーが全部ね、公園のね、部分を占有してね、全部自分の土地であるかのようにね、好き勝手、まあ、少なくとも借景ね。自分で手入れをしなくても町のお金で、ね、手入れしてくれてね。
貸してるとこ以外のとこに置いたり使ったりしてるわけではないんでしょ。
まあ、車を置いたりしてますね。
駐車場でない
と、ね、駐車場に駐車場は貸してないので、
うん、貸してないから、
うん、あなた行ったんですか、その花ね、行くと言ってたけどまだ行ってないでしょ。
まだ行ってない
。いつ行くんですか。でね、ちょっと一つね、釘を刺しておきたいのはね、ね、あなた方に限らずね、みんな 役人がよくやる話でね、ね、いついつまでを目指すと書けば、いつに全くやらなくてもね、目指していることになるんですよ、ね、期限のないことはね、守られないんですよ、ね、地点のぶりと同じようにね。だから漠然とね、いつかやりますと言ってればね、いつまでもやらなくて済むことなんです。これね、副町長と町長にも言ってるけどね、当然ね、相手に対してね、言ったら、ね、もう二言返事で入ってくるさとね、いや、すぐ どかせますと。ね。いや、いつですかと。いや、そのうちと。ね。で、そこで、あなた方はね、それ知らんふりしたらね、いつまでもね、どかさないよ。もう見えの話でね。でも、あなたは言ったっていうね、事実はね、形に残るよ。ね。で、そこでね、これと同じだよ。ね。名前言ったっていう記録だけ残す。で誰に言ったって、誰にその程度の記録しか残さない、いつまでになんてことは、ね、何も残さない、でも俺は言ったと、それで済ませられると、ね、子供の使いなのにね、一応ね、残る形式上はね、言ったということになる、あなたが言った通り言ってきましたよ、でも相手は、ね、いつまでもね、やらない、いや、いつかやりますからと、そんなことまさかしませんよね、当然ね、そういう話になったらね、本気でやる気になったらね、いや、いつですかと、いや、今すぐはできないんだと。ね、もしね、普通に考えればね、ね、まあ、じゃあ来春になったら動かしますからと、ね、来春になったら来春でもいいですかと、ね、あの一番想像のつくね、ね、あの応答だよ、分かりましたと、じゃあ来春までは、ね、我慢しますからと、ね、じゃあその代わりにね、ここにね、反抗してくださいと、ね、署名を求めるぐらいのことはね、大人だったらするよ、ね、自分のものじゃないんだから、自分のものだったら好きに貸せばいいよ。自分のものだったら何貸そうがね、どう扱われようがね、好きにすればいいけどね、人様のものをね、ね、管理する立場にあったら、そのぐらいするのが当たり前でね、そのぐらいのことしますよね。だそれでね、当然ね、いや、あの、なんだ、あの、なんだ権限はないからね、半年間というのはね、半年間とか春先までっていうのはね、 多分伸ばして半年間だよ、最悪の場合でね。普通だったら速やかにだよ、冬場ね、公園利用者があろうがなかろうがね、あの状態でね、あんなね、町のね、土地をね、不法にね、自分の土地だったらまだいいよ、自分の土地にコンテナ置くんだったらまだいいよ、誰も気づかないこともあるから、ね、公共の土地にね、オラがね、建物を建ててね、ね、知らんぷりでね、あんな速やかに撤去するべきでしょう、速やかに、2週間、1ヶ月据えて、冬があろうがなかろうが、それが当たり前ですよ、100歩譲っても春ですよ。そこまで譲るんだったらちゃんとこれに署名してと誓約書に書かせるんですよ。それが当たり前のやり方ですよ。人様の土地をね、預かる管財のね、立場としたら、あなた管財課長でしょ、
係長
でしょ、管財の課長は誰ですか、
総務課長が
渡辺さんなんですか。これね、どうやったかね、連絡くださいよ、お願いします。で、これについてはね、ちょっとどういう風に出すかね、考えます。で、審査ちょっと僕も出したことないんですけどね、審査請求じゃなくて
住民監査請求ですか。
住民監査請求だ、あれどうやら町に、
ね、野村さん言ってましたよ。
え、
野村さんさっき言ってましたよ、
住民監査請求ですか。いや、これから書くんです。で、どうやら住民監査請求をね、町に出すらしいんです。町にね、やったことあります？
ないです。
ないですか。わかりました。ちょっとじゃあ書き方はまた自分なりに調べて書いた上で持ってきますんで、ありがとうございます。長い時間すいません。